渡辺夫婦の二人ごとは、脱サラインフルエンサーで不動産投資家の結婚5年目夫婦が、経済的自立を目指しながら飾らずシンプルに生きるために実践していることや考え方をお話しする番組です。はい、ちょっとまた番組の冒頭の説明の文言が変わりました。こっちの方が伝わりやすいかなと思ってね、僕らがどういう人かっていうのを伝えつつ、どういうことを目指してる、どういうことをねお話しするっていうのが一言で伝えれるかなと。はい、僕たちはもともと銀行員してたりとか、新卒で普通に、サラリーマンで働いてたんですけど、夫婦の時間が一番大事だということで仕事辞めて日本一周の旅に出たり、で出ているうちに自営業フリーランスとして、独立して今やってますという状態なんですよね。で経済的自立を目指しながらということで、自分たちだけでもしっかり稼いで、豊かに生きていくための基盤を作ってる最中、その中で不動産投資なんかも最近始めてるわけなんですけど、経済的自立を目指しながら夫婦で頑張ってますと。で、目指してることとしては飾らずシンプルに生きると、なんていうかな、こう見え張ったりとか、あとはあれもせなこれもせなって慌ただしい日々を送るよりも、本当に自分たちが大事にしてるものを大事にして、自分たちらしい幸せを求めていきたいなっていう考え方をしてますということで、このラジオでは僕たちのそういう考え方とか暮らしの様子、気づいたことなんかをシェアさせていただくと、はい、そういう番組でございます。というわけで今後も引き続きリスナーさんからのお便り、恋愛相談しかり、お金の話、投資の話、考え方の話、転職仕事の話、いろんなお悩み事であったりね、そういうお便りにお答えもしていきながら一緒に考えていきたいと思ってます。というわけで今回のメインテーマなんですけど、睡眠の質を高めるために実践していることを4選ということでお話しします。最近ね、めちゃくちゃ眠りの質良くなったなって思うんですよ。戸建てのねお家に引っ越し6月にしたんですけど、そっから特にですかね、かなりね眠りの質がよく、でこの前のルーティン動画でもお話ししたんですけど、朝10時ぐらいまでね普通に寝るんですよ。11時とかの日もあったりするからちょっと寝すぎやろって感じなんですけど、それぐらいぐっすり寝るし、眠りに落ちるのもすごく早い、なんですごく、質がいいのかななんて思ったりしてます。その睡眠時間はね、人それぞれ必要な時間っていろいろあると思うんですけど、質っていうのはやっぱ高めた方がね、やっぱ睡眠時間あたりの、回復力とかもね上がると思うんで、睡眠の質ぜひねちょっとこだわってみてほしいなと思います。で4選のね結論から言うと、まず1つ目、これ就寝1時間以上前から電球色の照明にするということ、そして2つ目が寝心地のいいマットレスと枕を使うこと、3つ目がエアコンは惜しまず使う、そして4つ目が部屋をしっかりと暗くする、この4つです。本当にね眠りの質良くなったなぁと思うので、多分ねこの4つぐらいが関係してるのかなって思います。順番にねちょっと深掘りしていきたいと思いますので、最後までねお聞きください。時間が余ったら最後またお便りね、別の話題になると思うんですけど、お便りもご紹介してますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ1つ目、就寝1時間以上前から電球色の照明にする。わかりますかね、これ電球色っていうとオレンジっぽい光の照明です。オレンジの光に、寝る前にはしておきましょうっていう話ですね。部屋の照明の電球の色って大きく分けて3つぐらいあるんですよ。で1つが電球色、これオレンジの光で、もう1つが中白色、昼に白に色って書いて中白色で、もう一つが中光色っていう、昼に光に色と書いて中光色。だからこれ、電球色から中白色、中光色になるにつれて白っぽくなっていくっていう特徴というかね、そういう色の区別がありますと。で、寝る前は電球色、オレンジの光がいいですと。で、逆に、昼間とか、なんかこう、勉強部屋とか、メイクする部屋とかは白っぽい中光色とかの光の方が、見やすくてね、白っぽくて分かりやすいっていうのがあるんですけど、やっぱりね光ってすごい使い分けが大事なんですよ、シーンに応じて。うちのリビングは、YouTube の撮影するっていうのもあって、中光色のね白っぽい照明を普段使ってるんですよ。なんですけどやっぱりね、その白っぽいねピカピカの光を 寝る前もずっとそれで過ごしてたら、やっぱ脳内がどうしても疲れちゃうというか、なんかこう眩しい、起きてるみたいな、活性化するっていうんかな、やっぱそうなっちゃうんですよね。でもそれを電球色オレンジにする。でしかもオレンジにするだけじゃなくて、電球の数を減らしたりとか、間接照明という形でメインの照明とは別の照明にする。うちもそうしてるんですけど、メインでこう電球6個つけてる白い照明があるんですけど、それ消して電球1個だけのオレンジの電球色の照明に、まあ、寝る前とか、にするんですよ。でするとやっぱね、なんかこうどんどん眠なってくるというか、脳が寝るぞ寝るぞっていう雰囲気に、ね、なってくるんですよ。だから眠りに入るスピードもすごく速いし、だから布団入ったらすぐ寝るみたいな、もう二人ともね寝落ちする、まあ寝落ちではないんですけど、まあその眠りに入るスピードめちゃくちゃ速いんですよね。なかなか寝つけない寝つけないっていうこともなくて、まあだからどんどん起きてるうちにこう寝る体勢に脳がなっていくんですかね。だから電球色の光も落として間接照明とかね、電球の数減らして、照明にするっていうのが一つね良かったなって、これ新居になってからしたことなんですけど、すごく良かったです。だから寝る前はリビングも電球色にしちゃうし、廊下の照明はもともと電球色やし、寝室にしてる和室も電球色の照明にしてるんで、まあ、寝る前は全部電球色の照明の中で過ごすと、結構ねリラックス効果があっていいです。でなんかね、よく寝る前はスマホ触るのやめましょうとか、テレビ見るのやめましょうとかあるじゃないですか。でもあれはね、僕らの生活的には無理なんですよ。無理っていうか、さ、できなくはないですけど、やっぱスマホって寝る直前も触りたいし、で僕らゲームしたりとかね、アニメ見たり映画見たりするの好きなんで、やっぱ寝る前もアニメとか見たいんですよ。だからさ、テレビの光とかスマホの光はまあちょっとね、そこまではシャットアウトはできなかった。なんかそのスマホ触らんとこってするのもちょっとストレスなんで、まあ、スマホは触っていいですと。アニメも見ていい、寝る直前までゲームしても OK なんですけど、部屋の照明を電球色にしてちょっと暗めにするだけで結構ねスッと眠れるようになったし、なんか眠りの質も良くなったかなっていうふうに思います。これすごく効果があったので、ぜひね試してみてください。だスマホ立ちとかテレビ立ちまですんのは結構きついじゃないですか。スマホ見たいしっていう、なんですけど照明だけちょっと暗くして電球色にするっていう、これだけでも効果あったんで、これはねぜひちょっとやってみてください。はい、そして2つ目、寝心地のいいマットレスと枕を使うと。まあ当然っちゃ当然なんですけど、まあしっかりね、毎日ね、6時間とか8時間とか横になるものなので、それなりに、高級じゃなくてもいいかもしれないですけど、しっかりと自分の体に合ったマットレスを使うのがおすすめですと。僕らは雲の安らぎプレミアムっていうね、もともと提供してもらったのがきっかけなんですけど、これもすごく良くて、いわゆるスプリングとかいうのが入ってないんですけど、結構しっかりしてて、で、ふわふわもしててっていう、なんかこう、固め好きな人も納得できるような、感触っていうのかな、柔らかすぎずっていう感じがすごくちょうど良くて、雲の安らぎプレミアムっていうのを使ってます。で枕はコアラピローっていうやつを使ってたりするんですけど、これはね本当に好みとか予算に応じて、だと思うので、まあいろいろね試してみたりとか口コミ見て納得できるものを買うっていうのがいいと思います。とりあえずまあコスパ的にも僕らが使ってる雲の安らぎプレミアムとコアラピローは良かったです。ただコアラピローはねちょっと枕の高さ高めなんで、高め嫌やっていう方とか女性の方は合わない人がもしかしたらいるかもしれないです。ユミがね妻が合わなかったんで実際、その点注意なんですけど、まあマットレスと枕ねしっかり用意しましょうと。これもね変えたんは結構前なんですけど、変えてからめちゃくちゃ寝心地よくなって、起きてからの腰痛とかね、なんか足だるいなとかそういうのもなくなったんで、やっぱこれも大事ですよね。いやほんとね健康は睡眠からだと思うんですよ。睡眠とあと食事睡眠、これはね本当に大事だなって思うので、で長い期間でそう出てくるじゃないですか、こう睡眠ちょっとサボったりとか食事ちょっと適当にしても明日には影響ないかもしれないですけど、やっぱ5年とか10年後に響いてくると思うんですよね。だからやっぱしっかりちゃんと寝て食べてっていうのは日頃から気をつけてます。はい、そして実践してることの3つ目が、エアコンは惜しまず使うと。 まあこれね、好みもしかしたらあるかもしれないですけど、僕ら的にはやっぱりエアコンは使った方が寝やすいなっていう派ですね。エアコンはね、使いたくないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱね、最近やとやっぱ梅雨とかで湿度高くてジメジメしてる、気温がそんなに高くない、熱帯夜ほどではないけどでも寝苦しいみたいな日結構あるじゃないですか。でそういう時僕らもうドライのね、エアコンをもうつけっぱなしにするんですよ。なんかタイマーでオフとかじゃなくて、もう朝までずっとつける。まあ真夏もね、冷房ずっとつけてるんですけど、だからその方が寝やすいですね。やっぱこう、タイマーオフとかにしてても、やっぱ朝になってきたら太陽も昇ってきてめちゃ暑なってきたりとかもあるし、寝てる間にね、なんかこう気温上がって、なあ暑苦しいって言って起きたりとかもあるんで、それやったら部屋の温度を一定に保ってくれるエアコンは、もう惜しまず使っちゃうっていう方が寝やすい。だから暑くて起きるってこと全然普段ないですし、まあそっちの方がいいかなって思います。でもまあ直接ね、風浴びちゃったりすると風邪ひいたりとか乾燥したりとかあると思うんで、風が直接当たらないような配置で、マットレス置いたりとかエアコン設置したりとか、それは必要だと思うんですけど、だからまあ僕らも風はね、直接当たらないような工夫は配置的にねしてるので、そういう意味でも快適なんですけど、まあとにかくね、やっぱりエアコンちゃんと使う、最適な室温温度を作って、あと湿度もね結構大事です。冬場乾燥したりとか夏場、湿度が高すぎたりするとやっぱ寝苦しい、あるいは風邪ひく、喉痛くなるっていうことがあるので、湿度もちゃんとコントロールする、で気温もちゃんとっていうね、これもね大事です。あと最後4つ目は、部屋をしっかりと暗くする。まあ、暗さもやっぱ好みあるんかな。いやでもね、やっぱ暗い方が寝やすいと思うんですよ、基本は。暗いと怖いから寝られへんっていう人はあれですけど、まあ、暗くね、ちゃんとしましょうと。で、朝になっても、暗い方が寝れるんですよね。なんかこう、カーテンピーってね、引っ張ってるだけとかやと、朝になったら光漏れてきたりとかするじゃないですか。だから、ちゃんと遮光性の高いカーテンをやるとか。あるいはカーテンだけで漏れるんやったら、なんかこうブラインドのね、遮光のブラインドとかもあったりするんですよ。そっちに導入したりとか、雨戸みたいな、もう光を完全にシャットアウトするやつを閉めたりとか。まああるいはアイマスクとかでも代用できると思うんですけど、まあとにかく明るさとか、まあ寝る夜でもね、あの光が漏れてきて、あの街灯の光がこう差してるとかもあると思うんですけど、やっぱ光とかも大事なんで、ちゃんと、まあ、朝までね、寝たい時間までしっかり暗い環境を保つような暗さ対策、明るさ対策も大事だと思います。まあ、夏場とかね、もう5時ぐらいから明るいですからね、4時5時とかからも明るくなってくるんで、4時5時に起きる人ならまだしも、まあ、6時7時とかね、8時に起きたいとかいう人が5時ぐらいから明るかったら、そっからね、やっぱ睡眠がすごい浅い状態でずっと朝寝てるってことになるんですよ。これは睡眠の質っていう意味ではマイナスだと思うので、部屋はしっかりと暗くする。っていうこの4つですかね。就寝1時間以上前から電球色の照明、暗いね、間接照明とかにしちゃうっていうこと。そして2つ目が寝心地のいいマットレスと枕。で、3つ目がエアコンは惜しまず使う。温度と湿度の管理をしっかりするってことですね。で、4つ目が部屋をしっかりと暗くする。はい。まあ、こう引っ越してね、新居になってこの4つを守るというか、まあ、自然とね、こうするようになってから、かなりね、睡眠の質上がったなと思うので、まあ、ぜひね、なんか導入できそうなところからやってみてください。まあ、特におすすめなんは、まあ、エアコンとか暗くするもいいんですけど、電球色の照明っていうのがね、意外と盲点というか、全然ね、そんな費用も大してかからず実践できることだと思うので、でやってみてください。なんかスマホとかまでは立たなくていいんで、スマホは見たいじゃないですか。だからそれはいいんで、照明、部屋の照明だけちょっと電球色で暗めにするっていう1時間以上前からね。これやってみてください。はい。というわけで今回は睡眠の話でした。お便り行こうかなと思ってたんですけど、熱く語りすぎて15分ぐらいになってしまったので、また次回ね、ご紹介していきたいと思います。まあ本当ね、睡眠はこう毎日ね、頑張るための必要な、なんていうかな、休息タイムなので、その休息をしっかり質のいいね、休息をとって、まあ、毎日ね、頑張っていきましょう。 というわけで今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。お便りは説明欄の Google フォームからお寄せください。番組の感想はハッシュタグわたふたでお願いします。渡辺夫婦の二人ごとなんで略してわたふたかなと思ってちょっとね言いにくいかな、まあ、わかんないです。なんかこう略称があった方がなんか親近感湧くじゃないですか。わたふた、ひらがなでわたふた、渡辺夫婦の二人ごと、はい、定着まで多分半年ぐらいかかると思うんですけど、毎回言っていきます。はい、感想は、Twitter ハッシュタグわたふたでお願いします。番組のね公式 Twitter も一応あって、最近ちょっとねどう運用しようかなって迷ってたんで止まってたんですけど、ちょっとそろそろね Twitter の運用も再開していこうかなって思ったりするので、はい、この音声配信の Twitter ですね、二人ごとっていう Twitter アカウントがあるので、そっちでもね。この放送の何ていうかなちょっと補足だったり、いろんな喋るほどでもないけどちょっとつぶやきたいみたいな時につぶやいたりとか、あと皆さんの感想をリツイートさせてもらったりとかしていこうかななんて思ったりしますので、はい、今後も引き続きよろしくお願いします。というわけで、また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。